대학원 たっちゃん
OK
1月最後になりました。たっちゃんおはようございます、
はい、おはようございます、2月のねもうすぐ2月2月11日健康記念の日ってね、はい、そういえば、まあ、日本の歴史ってさ、うん、いつ建国されたのっていうことは正直わからないだよね日本中国は、
うん、
ないだもん何にも工事記日本書記でその危機と言われる歴史書があるんだけどこれも要は学者から言わせれば、記述が曖昧であるとでこれそれが元になされた記述つまり神話なるものがメインになってるっていうことで日本の実はいつ起きたかということがわからないだよねで今問題になってるのはね何が問題かっていうと日本史をやってこなかったっていう子供がいっぱい多くてグローバルという言葉に代表される世界的なやり取りが始まるというそれも日本はそこへ突入しようとして英語を子供のうちから耳鳴らそうっていうような少しずつの要は教育自体が変化してきてところが日本は歴史というものがきちっと教わってない特に日本史なるものを教わってないもんだからね やらないもんだからさで結局そのグローバルというその根底が崩れちゃってるとにで、まあ、外国人っていうのは自分の国の起こりだとか自分の国の宗教だとか自分の国のその流れというものを非常に大事にするんでそこでまあ文科省やっと重い腰を上げたんだけどね俺問題はね日本っていう国の神話というやつ、みんな信用してないよ、神話な。信用してないんだけど、それはよくわかるんだけど、神話というものを通じて何を教えてきたかっていうこと、つまり文化的な精神的な遺産っていうやつをね、引き継いでこなかった。それも戦後急にアメリカ GHQ の指導で取りやめられちゃったじゃんね。その理由は何かっていうと、天皇制という天皇を象徴とした日本の国。で、その天皇制を利用した軍部の第二次世界大戦突入。まあ、第二次世界大戦なんて言ったって日本は太平洋戦争この辺でちょこちょこってやっただけなんだろうけど。でもそういうことをね、やっぱりちゃんと教えなきゃいけないと思ってね。これは俺の持論なんだけどね。持論というのは持ってる論と自分の字という持論の字は持つという持論と自分の字の持論俺は自分の字の方なんだけどねそれ反論もあって反対もあるんだけどその神話というものはねやっぱり小学校高学年までつまり6年生ぐらいまでの間に日本にはこういう話があったんだよとでまあそういう話の中でそれは正直科学的には裏付けないしこれは嘘だろうと思われる話が史実いっぱいでもその中で何を教えたかったのか日本の古来の民族はねで我々の祖先が何を教えたかったのかっていうことはそれは文化というものだからきちっとやっぱり今の子供にも教えるべきだっていう持論があるんだよね自分の論がでまあ今日は今日というから今日から3週ねその2月の紀元節要は建国記念の日に絡めてね少し日本の歴史を振り返ってみようかなって思って少しこうメモ程度の原稿を作ってみたのねでまあ日本の起源っていうやつはまあ神話によればつまり日本書紀によればって言うんだけどねイザナギイザナミという神様がいたでそのイザナギイザナミの御事が天空に浮いた橋からその夜の真っ暗な海へキラキラ光る玉石玉石ね玉石を散りばめた槍を海に下ろしたでその槍を引き抜いた時にその槍の穂先からポチョンポチョンとこう雫として海の水が落ちただから天空からだからかなりの高いとこからこう落ちたそれが島となって日本という列島が誕生した。まあ島だね。で、それはどこかっていうと、九州だとか四国だとかって、あるいは厳島だとかって、あの辺の位置だったんだよね。で、さらに、そのイザナミは女の神様。イザナミは多くの神を生み出したとされているんだけど、その中に太陽を司るという女神がいた。で、その女神というのは、 孫のニニギノミコトっていう人にその太陽を司ったその神は新しい国土を統治させた。でニニギノミコトはさらに、クガタマ、それから剣、それから銅、青銅の鏡を持って九州に降り立った。でこれが三種の神器として天皇家が引き継いでいるという、要はその今の三種の神器の起こりだと、こういうことになってるわけでね。でさらに二人の御事は神武というひ孫ができて、そのひ孫が日本初代の統治者となったとされているわけだよね。でそれが紀元前、まあ要は西暦で言えば紀元前、ビフォークライスト BC660 年の2月11の11日のことだと、こう書かれてるわけでね。で神武天皇っつうのは世界の人々は一つ屋根の元の家族のような、ここがね、これが日本の神話の素晴らしいなって思うところなんだけどね。世界の人々では、まあ、当時その世界がどこを指したのかっていうのは別の問題であるんだけど、世界の人々は一つ屋根の下の家族のような八甲一宇っていう、これも戦争で使われちゃったんだけどね。八つの糸辺の広い、一宇は一つの宇宙、八甲一宇というその建国の理念を立てたのが神武天皇で、初代天皇というのはつまり日本の国を起こした人っていうのは神武天皇だとされたんだよね。でそれも日本初期なんで、でその神武天皇はね、日本国民に対して、まあ当時国民って言ったかどうか知らねえんだけど、その国民一人一人のを子供のように考えて、その自分の、部下というんじゃねえな、自分が守らなきゃならないその国民民を大御宝と神武天皇が呼んだと、大きな御宝、大御宝、こう呼んだ。つまりね、天皇というのは、天皇というのは国民が平穏に暮らすことを祈り、そして平穏に暮らせることを自分の仕事としたと。つまり、八甲一宇なんだよね。みんなが、大空のもと一つのことでまとまっていきましょうっていうことで、その思想というのは日本国民にはもともとはあったんだよね。でその頃の有名な話で、その頃というのもそれから何年も経っての話だろうけど、前方後円墳っていうところに祀られた仁徳天皇、16代天皇で、仁徳天皇というのがね、自分の当時住んでいる高台から民の暮らしを眺めればと、民の暮らしを眺めたら、ただ朝食の時間にもかかわらず、そのかまどから煙が立ち上っていないと。で昔は薪だから煙突を通じて煮炊きをすれば煙が出る、それが立ち上ってない、そしてその民の窮状を知ったと、ああ苦しんでんだ。そしてその仁徳天皇は3年間、まあ今でいう税金、それから労役、そういうやつを免除した、で民を救ったって言うんだよね。そして3年後同じところに立って仁徳天皇がその庶民の暮らしを見たら、高き屋に登りてみれば煙立つ、民のかまどはにぎわいにけりと、要は煙が登って、つまり民がご飯を食べてんだなっていうことを実感した。そこにその要は天皇なるもの、つまり為政者、政治をやる人の心根があるという。で実はね、こういうことを神話を通じてなんだけど、さっき一番最初に言った何を教えたかったかっていうところはここにあるわけですよ。こういう小さいうちから神話を通じて何を教えたかっていう、教えたいのかという教育が一切なされてないのね。でもっと言えば日本史というものが選択になっちゃったもんだから、高校なんかで、だから日本史をほとんど取らない、世界史は必修だったんだよね。だからそういうところで日本という国の要は政治のミスが出たんじゃないのって思うんだよね。だからこれさっき言ったように私の論だ、持論なので、何言ってんだっていう人も当然いると思うんだけど、で日本人の 根本を考えたときにはね、やっぱりその人に対する情、まあ、その辺を考えて、今度はまた第2週目。
来週へ続く。
はい。